イエス様の復活を一月前ほどに、共にお祝いをいたしましたが、その復活の祝いは、まだ続いているわけでありまして、今日はその第四手術と命名されております。復活終わってはいないのであります。そして今日与えられましたその聖書の日課は、イエス様が復活される復活されたその3日前の出来事として伝えているものでありまして、イエス様は弟子たちを一度に集めて晩餐の時を持ち、そしてご自身がこれからどうなるかということを、まあ暗示的にそれを示したところであります。最初のところに、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。まあ、この短い言葉の中にイエス様 の、 この十字架に向かう姿勢と、そしてよみがえりということを含めているのではないでしょうか。父のもとに行って、そしてまた戻ってきてあなた方を迎える。ただ、まあ、それをいきなり聞かされた弟子たちは耳を疑ったに違いないのであります。なぜイエス様は今私たちを離れて父なる神のもとへ行ってしまうのだろうか。それは大変な驚きであります。まだ目の前にイエス様がいらっしゃる、現実に目の前にいるイエス様を見て、イエス様が父のもとへ行かれるということをどう信じたらいいのか、まあ、弟子たちは迷ったことではないでしょうか。そこでトマスがイエス様に尋ねています。主よ、あなたがどこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかと聞かれたわけであります。あなたがどこへ行かれるのか、暗中模索、まだトマスにはつかみかねていなかったんであります。つかみかねなかったんであります。もしかしてこのガリラヤの地に、ガリラヤの地のどこかに、あるいはあのエルサレムの都のどこかにその家があるかもしれないという淡い期待。しかしイエス様のおっしゃることは、そういう地上のどこかにその家を作るということではないことは言うまでもないわけであります。父の家がどこにあるのか、そしてそれはどんなものなのか、これはトマスでなくても私ども知りたいことであります。父の家、それはどんなものなのかということ、実はこれは、まあ有名なこの牧会学の先生であるトルナイゼンという先生が、私たちの行くべき場所はこうではないかということを語っているところがございます。私たちの行くところ、父の家とはどういうところか、これはパウロの言葉がそこに引用されておりますが、私たちの国籍は天にありますというこの言葉でございます。私たちの国籍は天にあるとパウロは私たちの行くべき場所を指したわけであります。それについてこの先生は、この知らせはかけがえのない人と別れて本当につらい思いをしているその時に、この上ない慰めの言葉として私たちに響いてきます。この言葉によって私たちは、確かに個人は私たちの神の力強い憐れみの御手のうちに取り上げられているのだということを教えられるのです。しかしこれはただ単にそういう慰めだけではなくて、もっと大きなことを教えています。それは今ここに生きている私たちにもそのことが言われているのであります。私たちは天と呼んでいるその場所に住まいを持っているのだとイエスは告げています。天とはキリストがゴルゴタと復活の勝利者として、また私たちのすべてのもののために死を打ち破り死を克服なさった方として御父と共に生きておられる場所なのです。死に陥っている私たちの人生ですが、他ならない人生を 単に死に向かって進むものとしてではなくて、永遠の救いに天にあるふるさとに向かって進むものとして見てよいのですと、こうトルナイズムは私どもに呼びかけているわけです。亡くなった方がどこにいるかというその心配をもちろんこの言葉は埋めていますけれども、同時に生きている私たちがさてどこへ行くのかというときに、このキリストが私たちのためにその場所を備えている、復活の勝利者として、また私たち全てのもののために死を打ち破り死を克服なさった方として御父と共に生きておられる場所なのですと示したわけであります。それゆえに私どもはこのイエス様が言う、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうかと言われている、その言葉の証としてこのトルナイゼン先生はそれを示してくれたのではないかと思うんです。少し話は前後いたしますが、この14章の前の13章にはですね、イエス様が晩餐に先立って弟子たちを呼んだ理由が記されているのであります。13章の頭のところにこう書かれております。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと、13章の初めにそう書かれているんです。これはつまり晩餐が始まる前にイエス様の思いがそこに伝えられているわけです。この世から父のもとへ移る自分の時が来たことを知り、残されている弟子たちを思い、弟子たちを愛し、この上なく愛し抜かれたと、こうヨハネは伝えているわけであります。まあ、イエス様にとっては弟子たちはかけがえのない者たちであります。苦楽を共にしてきたものでありますし、しかも彼らはイエス様の呼びかけに対して素直に答え、自分の将来のすべてをイエス様に預けたのであります。家も仕事も将来設計もすべてをイエス様に預けてイエス様に従っていったものであります。その弟子たちが今ここで突き放されたらどうなるのか、そのことを思うとイエス様をただただ心を痛めるだけではないでしょうか。そこでイエス様は世にいる弟子たちを愛し、この上なく愛し抜かれたと、このように聖書は伝えているわけです。この愛し抜くということはどういうことなのか、これは後ほど説明したいと思いますが、そのような状況の中で実は大変なことが起こったということを聖書は伝えております。この13章の中であります。それは弟子の一人がこの集団から離脱しようとしていたことだ。これは後半の方でありますが、13章の真ん中あたり。それは言うまでもなくイスカリオテのユダでありました。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせておいておいた。なぜユダはイエスを捨て弟子集団から離れていこうとしたのだろうか。まあ、それはここには書かれておりませんけれども、多分イエス様が自分が期待するような存在ではない、とてもこの世に対してもまた貧しい者に対しても優しさを向けているのではないか、自分にとってのリーダーというのはもっと強いはずであると、そういう思いを持ったのではないでしょうか。だからある意味では失望していたのであります。で、このユダがそういう思いを持ったことをイエス様は察して、この食事の中でこんなふうに言われるんですね。はっきり言っておく、あなた方のうち一人が私を裏切ろうとしている。私がパン切れを与えるのはその人だと答えられ、それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。13章21節のところであります。このイエス様はこの自分たちの群れを離れて独り立ちというか逃げていく ユダに対してイエス様は最後の、生産といいましょうか、自分の持っているパンをユダに与えたのであります。そしてイエス様はユダに言われました。しようとしていることを今すぐにしなさい。あなたが考えていることを、しようとしていることをぐずぐずしないで今しなさいと勧めたわけであります。ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った夜であったと聖書は伝えております。しようとしていることを今すぐにしなさい、ユダは自分の考えが間違っていないと思ったのかどうか、イエス様はそれを指摘して、そう思うならばそうしなさいと勧めたのではないかと思うのであります。で、実はヨハネという人は大変こう人の動きというのを微妙に書いているわけでありまして、こんなことまで書いているのかと思うのがこの13章のところに出てくるんであります。それはユダヤの食事の習慣というのは、私どもがしているようなテーブルに座ってテーブルになってこう物を食べるという習慣はユダヤにはないわけでありまして、床に絨毯を敷いてそこにみんなが寝そべって、肩肘をついて食事を取っていく、それがユダヤの食事の習慣であったわけでありますから、イエス様がパン切れをしたしてユダにお与えになったっていうことはどういうことかっていうと、ユダはイエス様の後ろ側に寝そべっていたわけであります。ですからパンを取って後ろのユダにそれをあげた。ヨハネはそういうことまで描写して書いているわけでありまして、大変こう興味ある文章ではないかと思うんです。で、ちなみに、聖書によく出てくるイエスが愛する子、愛する人というのがこのヨハネのことでありまして、ある意味ではこのヨハネ文章を書いた人ではないかと言われているんですが、そのヨハネはこの聖書にはイエスの胸に寄りかかっていたと書いてあります。つまりイエス様の前にヨハネがいて、こう後ろにいるイエス様に寄りかかっていた、巻いていたのかどうか分かりませんが、そうやって一体誰がそんなことをするんですかと多分聞いたに違いない。後ろにいるユダはイエス様から手渡されたパンを食べた。そして彼はそれを食べるとその元を去っていった。ヨハネというこの描写を大変巧みに書いているので、そういうふうにしてユダはイエス様からの最後の別れのパンをもらって出ていったのだなと思うわけであります。で、これは何も13章ではユダだけではないんです。ペテロについても記しております。ペテロが何か不安を抱いたのかどうか知りませんが、なんか急に言い出した。私はあなたのためなら命を捨てますと言った。これは13章の36節以下のところに出てくるわけですけれども、ペテロも揺れていたんであります。このイエス様と一緒にいることの動揺であります。だからある意味では自分を奮い立たせるためにでしょうか、あなたのためならば命を捨てますと断言したわけであります。でもそれは後でイエス様が捕らえられて裁判にかけられた時に、みんなからあの人もイエスの仲間ではなかったかと言われると、ペテロは違う、私はイエスの仲間ではないと言って断った。本当にそういう意味では弟子の中にはみんながこうきちんとした使命感を持ってイエスに従ったのかというと、そうではない。やっぱりそこで脱落していくもの、あるいはその関係を否定していくものもいたんだということを聖書は伝えるわけであります。じゃあそこでイエス様はそのことに対してどう思ったのでしょうか。それが最初に戻りますが、イエスは世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたという、この言葉がユダにしてもペテロにしても、あるいはその他の弟子に対しても当てはめられているのであります。愛し抜くというのはどういうことでありましょうか。私たちはそこまでとことん人を愛することができるでしょうか。あいつは私を裏切った、今まで助けてやったのになんで裏切ったのかと思うと、 私たちはそんなものとはもう縁を切る、捨てていくわけであります。最初はこのものと一緒にやることに喜びを持っていても、裏切ってしまえばもう私とは関係ない、私たちの愛は尽きてしまうわけであります。尽きない愛とは何かということでありまして、それは途中で諦めることなく最後まで変わることのない愛を差し向けていくことだということなんです。相手がどんなことをしてもその愛には変わりがないということであります。愛し抜くという言葉、訳によっては最後までということも訳されておりますが、愛し貫くということもちょっと言葉上はおかしいかもしれませんが、徹底的にそのものを愛していく、どんなに悪いことをしても私を裏切っても私を呪っても私のあなたに対する愛は変わらないんだよというのが、このイエス様の愛し抜くという言葉につながっていくわけであります。だからおそらくユダはそのことを知っていれば何も自ら命を絶つことはない、イエス様の愛に包まれていることを知れば戻れたかもしれないわけであります。ペテロもそうであります。私はあの方とは関係ないと言いつつも、やはり最後は戻っていったわけであります。そのペテロに対してイエス様は、あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとまでこのペテロにそう言われているんです。あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そこまで私どもは徹底するでありましょうか。もう裏切った人間だから無関係である、放っておけというのが人間の心理ではないでしょうか。でもイエス様はそうではない、たとえ裏切っても私を捨ててもあなたを愛する愛は変わりはないのだ。死を前にしたイエス様のその固い決意というものは今私どもは受けています。私たちはどんなに揺れ動いても、信仰にいろんな問題を抱えたとしても、イエスの愛は一人一人に向けられた愛は変わらないのだということを覚えなければならないのではないでしょうか。実は遠藤周作はキリスト教の神は母性的な神であると言いました。遠藤周作が言ったというのはむしろエリヒ・フロムという人の言葉を引用して、遠藤周作はまさにキリスト教の神は母の愛のようだと言ったのであります。今日はちょうど母の日でありますから、大変こうイエス様の愛を知るということは大切なことかもしれません。母性的な神とは何かというと、人の過ちや失敗を咎めたり責めたり罰したりしない神であるというのが、この母の愛、母の神で母性的な神であると言っているわけです。人の過ちや失敗やそういうものを咎めたり責めたりしない、これは、ユダヤ教の神というものに対比されるものでありまして、戒めや律法で人を縛る厳しい姿勢、神の姿勢がそこに見られる。それを、もう一つの意味では不正的、父なる神の愛だっていう、父なる神だということを言っているわけであります。戒めや律法で人を縛る教え、だからキリスト教とユダヤ教との違い、これは簡単にはこう分けられませんけれども、遠藤周作はイエス様のその愛を見て、ああこれが母なる愛の姿なのかなということを感じたのではないでしょうか。あの沈黙が最近は映画化されました。沈黙は当初書かれた時にはカトリック教会からクレームがついたのであります。なぜかと言いますと、キリスト教の信仰というものはどんなに苦難や迫害にあってもその信仰を曲げない、信仰に準ずるのが本当の信仰なんだと言われたのです。だから遠藤周作の踏み絵の問題はそれとは反対でありますね。自分が生き延びるためには、信仰を捨てるというか、そういう形で踏み絵を踏んでいかねばならなかった、そういう姿を見たときに、やっぱりカトリックの人たちにとっては とんでもないことだと思ったのではないでしょうか。まあ、でも今はそういうこの厳しい批判はございませんけれども、やはり踏み絵の問題というものは、信仰を捨てるのか、あるいは自分の命をそこで守るのかということになっていくのではないでしょうか。最後にこの沈黙の最後のところでイエス様はこう言っておりますね。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためにこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだと締めくくっているわけです。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私がよく知っているのだということをこの特に言っているわけであります。イエスはこの上なく愛し抜かれたという言葉の中に、そういう、私を捨てていく者に対しても愛は変わらないということを伝えているのではないでしょうか。時間があれですけど、今日は母の日ですので、母とは何かということについて、私はさだまさしが歌っている「かかしの歌」の歌詞が本当にこの母の気持ちを歌っているのではないかと思いますので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。故郷を離れた息子を思う母親の気持ちであります。これはメロディーがありますが、私はそれは歌えませんので言葉だけにします。元気でいるか、町には慣れたか、友達はできたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。この町を綿菓子に染め抜いた雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春、この手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれと、この言葉はつながっていくんですね。寂しかないか、友達はできたか、お金はあるか、これは本当にこうふるさとを離れて一人で暮らしている子供を思えば、親としてはそういう思いを持つのではないでしょうか。そして季節が来たら帰ってくるのではないか、あるいは手紙が書けないならば電話でもいいから一声かけてくれという思い、まあ母の日というものを思うときに、私たちはそういう母の大きな愛に包まれていることを思って、一人で生活していてもそういうものに包まれていることを忘れてはならないと思うのです。そして信仰者としての兄弟愛、信仰者として共に生きるということは、一人一人がそこで生きている兄弟のために祈っている、元気でいるか、寂しかないかと声をかけてくれる、そういう祈りが私どもの間にあっていいのではないかと思うのであります。一言お祈りをいたします。父なる神様、イエス様の復活を迎えた今、私どもは主の復活の意味を学んでおりますけれども、今日の日課にはその3日前の出来事が伝えられ、弟子たちが混乱し、また慌てている姿が浮かんできます。しかしイエス様は当初からあなた方を愛する愛は変わりないということを伝えて、弟子たちの元を離れていこうとしていますが、そのようなイエス様の思い、どうか私とも深く受け止めることができますように。そしてよみがえったイエス様が弟子たちの前に現れたことを共に喜び祝うことができますように、この一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。